私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。今日は感謝というのが一つのテーマでしょうが、今日の礼拝できっと椎葉渡君だけが本当に感謝してるんじゃないかなと思っています。渡君がですね、牧師の道をですね目指すための第一歩がですね、これから始まりまして、おめでとうございます。これからですね、大江教会、関西学院の神学部に行かれますのでですね、それからルテ教会の牧師になるという夢を持っておられますのでですね、私たちは祈りながらですね、この夢をですね、実現させてい、っていただきたいなと思います。頑張ってください。感謝というのはですね、本当にどれだけできるかということかなとも思います。で、実は先週のことですけども、バス停に、老夫婦が立っておられましてですね、喧嘩しておられましたですね。で、最近ですね、行かれる老人っていうのは本当に多いんだなと思うんですよね。たまにですね、見てるとですね、本当にですね、おじいちゃんおばあちゃんたちは怒っておられるんですね。なんでだろうなと思いながらですね、その日もですね、バス停で夫婦が喧嘩をしておられましたので、で、おじいさんがですね、かなり怒っていたんですね。で、聞かなくてもいいんですけど、たまたまそうに言いましたので、 なんで怒ってんのかな。だからおじいさんこういうふうに言ってました。ここのバスは時間通りに来た試しがないと。今日も15分も遅れている。こんなことならこんな時刻表はいらないと言って、どんどんどんどん叩いておられるんですよね。そんなよっぽど頭に来てるんでしょうね。なんかあったんでしょう。で、バス停の時刻表をどんどん叩きながらですね、おじいさんが怒っておられる。そうするとですね、横からですね、おばあさんがですね、ニコニコニコニコしておられるんですね。ですからこの夫婦は思ってるんだろうなと思います。おじいさんに向けてですね、おじいさん、そんなかっかくるもんじゃないんじゃないのですね。おじいさん、そんな怒ったってですね、誰に聞いてるわけでもないでしょ。で、その後の一言がですね、非常に良かったですね。おじいさん、時刻表がなければバスがどれぐらい遅れてるか分かんないじゃないのよって言ってですね。そうなんですよね。時刻表があるから遅れてるの分かってるんですね。なので、おばあちゃん言うこといいなと思いながらですね、それでもおじいさんムスッとしてですね、バスをですね待っておられました。で、この頃街に出るとですね、本当にカッカ来てる人がやっぱり多いかなと思うんです。で、焦ってる人や怒ってる人や許せない人が溢れているようにも思います。なんでなんだろうですね。ちょっとしたことでも腹を立ててですね、怒鳴り散らしているんですね。で、そんな姿に出会うと、そんなにですね、何をそんなにですね、カッカしなきゃいけないのかなと思うことが多いんです。で、ある人がですね、あなたがそんなにですね、怒ってカッカ来てもですね、それはちゃんと神様の目から見れば全て理由があるのよって、お母さんが、あるお母さんが子供に教えてたんですね。あなたがそんなに怒ってもね、神様の目から見れば全て理由があるのよ。その視点にですね、立てば、そのことはガラッと変わってくるんじゃないかなと思います。もう一度ゆっくり考えてごらん。今、何起こってるの？今、神様があなたに語りかけているものは一体何なの？ゆっくり考えてみると、実は自分の考えの間違いに気がつくかもしれないですね。また余裕ができるかもしれない。その時にですね、神様に感謝することができるかということです。私たちに起こっていること、すべては神様の目から見れば、すべて理由があるのだ。その視点に立てば、ああ、今日はこんなことを教えてくれたんだ。そのことにですね、感謝することができるんじゃないかなと思います。なんでバスはですね、時間通りに来ないんだ。来た試しがない。でもその時は、おばあちゃんとゆっくり話す時を神様が与えてくださっているかもしれない。そう思えばですね、その時間に感謝することができるかなとも思うのです。そうは言ってもなかなかそうはいかないのが私たちの人生かもしれません。今日の聖書はやっぱり感謝ということが一つのテーマにあると思います。9人の者はいなくなってしまったけど、サマリア人だけは帰ってきて感謝した。ありがとうと言いたかった。そういう箇所だというふうに思うのです。しかし今日はですね、こと細かにいくと見ていくと、この箇所というのは非常に不思議な箇所でもあります。実は新約聖書の中で今日だけにしか使われてない言葉もあります。何かというと、外国人という言葉です。外国人という言葉は実はルカによる福音書 また新約聖書はここだけにしか使われていません。サマリア人は外国人だったか、違うはずです。イスラエルの十二部族のうちの一つですから違うはず。じゃあなぜ外国人って言われたんだろう。そのことを考えると非常にそこからまたいろいろイエス様がおっしゃりたかったことがわかるのかなと思います。まあ、イエス様の時代というのはユダヤ人は皮膚に湿疹やまた斑点、炎症などの異常が見られるときには必ず祭司に見せなければなりませんでした。それは律法、旧約聖書の律法の中に皮膚病に関してはこと細かく書いてあります。例えばレビ記、例えば民数記、そう見ていくならばどんなものが、汚れた皮膚病であるか、どこが治っているか、またどこが清くされていくか、清いか汚れか、まあ、そういうことへとですね、その皮膚病は発展していくのです。まあ、それを治った、清められた判断するのが実は祭司です。ですから祭司のところに見せに行きなさいと言われたのです。まあ、何らかの皮膚病にかかっていると判断されたなら、その人は症状が治るまでは隔離されています。それは汚れているとされていたからです。そうやって考えていくと、今日イエス様がサレマリアとガリアの間を通られた、村と村の間を通られて、そして一つの村に入るとすぐにっていうのが分かります。この重い皮膚病を患った人たちは町の中に入ることが許されなかった人たちです。しかも村のですね、外に近いですね、ところの村から入ってすぐのところ、まあ、村からすれば、町からすれば村外れ、町外れの洞穴の中に集団生活をさせられていたのです。まあ、そこに10人の人たちがいたということなのでしょう。完全に家族や社会から締め出されて町に入ることが許されない、そういう人たちが実はこの村外れにいたのです。まあ、その人たちが町に戻れるのは祭司があなたたちはもう清い、そう宣言してからだというふうに思います。まあ、ただですね、人たち、この十二の者は大声で叫んだとあります。なぜか、イエス様がそこに来られる、癒してくださるかもしれない、だったら走り寄ってきて、近寄ってきて、イエス様が私を憐れんでください、治してください、そう言えばよかったと思います。でもここにも律法の縛りがあります。それができなかったのです。重い皮膚病を患っている人、汚れた人は道に出てきてはならない、道から約500メーター以上離れたところで叫ばなければいけない、これも律法です。なんて叫ばなければいけないか、癒してください、憐れんでくださいではありません。汚れた者がここにいますから気をつけてください、叫べということです。重い皮膚病を患った私がいます、ここにいます、近寄ると汚れますから近寄らないでください、そう叫ばねばならないという律法のもとに実はこの人たちはいたのです。そういう状況から考えていくと、一つ一つ見るとこの十人の者が置かれていた状況の、まあ、その凄さ、またその抑圧、また差別、それがありありと見えてくるのです。病気になっても誰も構ってくれる人はいなかったということかもしれません。そして忌み嫌っているサマリア人とともにもユダヤ人である一人一人が一緒にいたということです。まあ、反対に言えばそういう状況の中では一緒にいれるという、そこに祝福があるというふうに思いますが、まあ、しかし彼らの状況は悲惨だったということです。まあ、そこにイエス様がやって来られるのです。もうイエス様の評判は聞いていたのかもしれません。イエス様が病気を癒し悪霊を追い出す、まあ、そういうお方であるという評判がどっか耳に入っていたかもしれない。そしてもうすぐここを通られるという噂も聞いていたのかもしれない。だから私に近寄らないでくださいではなくして、イエス様、先生、どうか私たちを憐れんでくださいと声を張り上げた。まだしかしその時には先生ということだったのです。それに対してイエス様は何て言われたかというと、祭司のところに行って体を見せなさいと言われた。そしてその通りに行った。まあ、簡単に言うとその話です。まあ、しかしここでも不思議です。祭司のところに行って体を見せなさい。まだ癒されてないのです。本当に行かなきゃいけないのは、癒されて初めて行かなければいけない。 にもかかわらず癒されてないのに祭司のところに行って体を見せろ、その言葉を信じてこの住人の者は祭司のところに行く道を選んだということです。まあ、聖書の中にもその途中で病気が癒されたと書いてあります。どういうことだろうと思います。癒されて初めて行くのではなくして、イエス様の言葉を先に信じてそして向かう、その途中で癒された。ここに実は信仰ということは何なのかっていうのが一つ書かれているかもしれません。しかしそれからがですね、大事です。9人の者は戻ってきませんでした。一人だけサマリア人が戻ってきました。なんでなんだろうということです。ユダヤ人、9人のユダヤ人はそれからどうなったのか。祭司が治った、清い、言われた瞬間に自分の村に戻り、何食わぬ顔してです、何もなかったかのように生活をする。消えていったのでしょう。しかしサマリア人はそこに戻ることはできません。ユダヤ人の町に行くことはできません。じゃあどうしたか。そこに行くのではなく、サマリア人はその途中で癒されたのを信じ、そして分かり、そしてイエス様のところに戻ってきた。その戻った理由は何かというと、感謝です。ありがとうと言いたかったのです。ユダヤ人だけではなく、サマリア人、抑圧されているサマリア人にもイエス・キリストが手を差し伸べ、そして癒してくださった。そのことにありがとうと言いたかった。たったその一点だというふうに思います。そういう話を聞くと、じゃあこれは一体どういう話なんだろうと思うのです。イエス様は最後に言われました。行きなさい。あなたの信仰があなたを救った。それは信仰だ。それは信仰の応答だ。というふうに言われたのです。まあ、そこのサマリア人がいただいたのは何だったんだろう。肉体的な癒しだけではなかったのでしょう。ありがとうと言いたい。感謝したい。これは霊的なことです。信仰の技です。そこへも癒しをいただいたということです。9人の者は肉体の癒しなめで十分だったのでしょう。しかしこのサマリア人に霊的な癒し、感謝というのが生まれた。そこに私たちは注目しなきゃいけないかなというふうに思うのです。そう思うと私たちは日々の生活の中で、神様の共に生きているその生活の中でどれぐらい感謝をしているか、ということに目を向けなければならないと思います。この前カトリックの神父さんから一つの新聞をいただきましてですね、これは修道院の新聞だったんですけれども、その新聞の中にですね、感謝ということが書かれてありました。で、新聞の記事はですね、日本からですね、その修道院に旅行されたシスターがですね、自分が感動したことということして書いてありました。静かな修道院の院長、静かというか、静かな修道院の中に一人の院長がおられまして、その先生というか修道院長のことに心を動かされて自分もやってみることにしたということからそのエッセイは始まっています。ちょっと興味を覚えましたので、その修道院長は何をしていたか、そうすると就寝前に必ずですね、あることをしてた。それはお祈りとかは聖書を読むとかしておられるでしょう。その修道院長は何かっていうと、一日を振り返って神様から与えられた恵みを3つ書き出して、そして感謝をして祈って、そしてそれを日記に書くということをしておられた。で、それを修道院長の方はそれを50年毎日続けていると。そうするとその日記は50冊の日記になっている。50冊に全部その日あった3つの恵み、3つの神様からいただいたこと、それに感謝する祈りが書かれてあった。その50冊を見たときに自分は圧倒された。で、修道院長はこういうふうに言った。私たちはこんなにも神様から守られ祝福されているということがわかるでしょう。それは50冊の日記を通してだけではなくして、それ以上にあるのだ。そのことに私たちは感謝をすることができないけれども、しかし私は3つ、あえて3つでもいいからその日の感謝を思い出すようにしています。あの新聞の記事を見てすごいなと僕も思いました。じゃあ自分もやってみようと思います。 ですね。3つの恵みは何か、なかなか思い出せないですね。今日とんかつを食べたとかですね鹿児島に行って温泉に入ったとかですね、そんなことじゃねえだろうなと思いながら、でも思い浮かばないですね。でもですね、何日か続いていくと、あ、もしかすると今日一日守られて、今日寝る前にこれをかけることも神様の一つの恵みかもしれないですね。何を恵みと思っているか、何を恵みに思っているか、それが分からなければやっぱり感謝ということも出てこないんだろうなというふうにも思うのです。そんな時にですね、今日もこのベッドに導かれて眠りを与えていることは大きな恵みだと思います。今日も一日生かされたのです。その恵みに感謝するということは、そこにいてくださる神様を覚えるということです。神様を信じて、神様が共にいてくださるということを数えることです。そのことが私たちの中でできるかなと思うのです。サマリア人はなぜ帰ってきて感謝することができたのか、それは自分に起こったことの恵みの大きさに気がついたからです。イエス様の言葉を信じて出かけていく途中で癒された、こんな私でも、こんなユダヤ人から抑圧されている私にさえも神様は憐れみをくださった、そのことに気がついたのでしょう。そう思うと、私たちにとって大切なのは何か、日々の生活の中で神様が共にいてくださると同時に、今日もまたイエス様の御心に従って生きることができなかったという悔い改めも必要かもしれない。でもそれをまして神様が私たちを守ってくださっている、そのことへと心を向けることだというふうに思います。私たちはしばしば神様の、自分のことで頭がいっぱいです、自分のことでいっぱいな時には神様のことを考えようとしません。でもまず神様のことを考え、そして恵みに感謝するとき、初めて自分のことが分かってくるんじゃないかなと思います。今日与えられた恵み、一日一日に感謝しながら生きていくことができる、そのような人生を私たちは送りたいし、そのように神様がいつも共にいてくださること、そのことを覚えたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちイエス様から与えている御言葉と恵みに感謝の心がどれだけあるか、そのことを今日教えられています。どうかすべて神様の導きの中で生かされていることを信じ、受け取り、そしてあなたに感謝することができるようにしてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。